それでは通告に基づきまして、一般質問させていただきます。私は3つの質問があるわけですが、1つは、令和5年の人口増減数とその分析について、それから2つ目が移住者支援等の住宅団地の増設、3つ目が災害時の対応備品の現況についてということで、ご質問させていただきます。それで1番目の令和5年の人口増減数とその分析についてございますが、当村の人口が最も多いのは、皆さんご案内の通り、平成22年、8853人、現在は7500人台で、1300人の、減少となっておりますことは、ご承知おきのとおりと存じます。この人口減少は村民税、固定資産税、あるいは国の交付金等の減少が余儀なくされることと存じます。そして、相対的な活力が低下していきますことが、危惧されるわけで、ございます。人口の増減については、自然動態と就業や学業の関係で増減する社会動態、この2つの面から捉えて報道されております。当村の人口も団塊世代の方々が、高齢期を迎えることから自然減少は当分続いていくものと存じます。このことは人口的な傾向と存じ、やむを得ない、ところと存じますが、ところで社会動態について見ますと、毎年この春先、若い世代が進学、就職の関係で弥彦丸を離れているわけでございますが、これも一つの人生の選択としてやむを得ない事情かと存じます。昨今、この地方の転出超過が課題になっております。当村も例外ではないと存じます。特に女性の転出割合が高まっているとが地方の問題点とされております。そこでお伺いいたします。当村の令和5年の転出人数と、そこに占める女性の割合をお尋ねいたします。そしてまた同様、令和5年の転入数と、そこに占める女性の割合をお尋ねいたします。子育てしやすい環境とか、働きやすい環境とか整っておられれば、故郷を一旦転出した方々も、この故郷に U ターン、I ターンしていただけるものと存じます。多くの方々が転入されるように、さまざまな支援政策を実行されておりますが、さらにまた今一歩の拡充政策を実行していただきたいと存じます。令和5年は本間村長が就任された記念すべき年でございます。この年のデータを100といたしまして、数年後、4年後、あるいは8年後にですね、社会的動態である転出数が減少して、転入数が増加していく、そしてそこに占める女性の転入率が少しずつ高まっていけば、村長をはじめ、各課の皆様方が頑張っていると、評価されることになるわけでございます。言葉は行政機関に関しては、適切ではないと存じますが、一つのノルマとして捉えていただき、令和5年よりも、年々女性の転入割合が向上することは、当村が身近ある地域環境であると評価されている証拠になります。そして長い目で見れば、当村の婚姻率も高まっていくものと存じます。いかにしてこの移住を高めていくか、村長も35の約束の中で、ルールと政策を語られており、実行されております。当村も保育所無料、児童生徒給食無料、子ども医療費無料等々の支援政策実施されていく いることにはありがたく存じ上げます。ぜひともこれらの新作を通じて転入数、そしてその転入内容が年々良き方向に高まっていきますよう、次の一手支援政策をブラッシュアップしていただきたいと存じます。村長の意気込み抱負等をお伺いいたします。二つ分の質問でございます。移住者支援等の団地、住宅団地の増設でございますが、前段の移住人口、転入人口を高めていくには住宅整備がなされていることは立体的な不可欠の条件とされております。当初は隣接の各町村よりも地価評価額は提供しやすい価格帯にある現状 であります。また企業地域に働く場所の幾多の企業が存在しており、これらの優位性をぜひとも生かして前向きに検討していただきたいと存じ上げます。お聞きするところによりますと、この事業に関するプロジェクトチームを編成して活動を展開しているとのことですが、村長の見解とその PT プロジェクトチームの現況をお知らせいただきたいと存じます。また私有者の業界において空き家バンク情報等を移住者への住宅供給のため広報やしこなどにですね、情報を発信していくべきだと存じます。そして県が実施予定である空き家の改築工事費最大300万の支援政策、イノベーション事業というのがあるわけでございますが、当村がさらにここに加算して支援政策等を検討していただきたいと存じ上げます。村長のご見解をお伺いいたします。3つ目の質問でございますが、災害時の対応備品の現況でございます。この度の能登半島地震にその悲惨な被害の甚大さに目を覆うものがあります。お亡くなりになられた方々に深くお悔やみ申し上げます。そして一刻も早い再建がなされることを願っております。この災害の教訓として取り上げられていることは、道路が陥没したり隆起したりして本部からの支援隊や大型消防車等などが現地の応援に駆けつけられていた問題がありました。それに反してクローズアップされましたのが消防団の分団の活躍でありました。だがその分団も十分な装備がないので、一旦自分の家に戻り鎮相やバイを取りに行って、たたき出したというような報告がなされております。このような事例化いたして分団の装備品の充実が必要とされております。当村の内の方にお聞きしますと、大陰自身の身を守るゴーグル的ヘルメットなどが、導入されていないなどのことでした。全体的に隣接の町村の分担に比べて、高めていかなければないとのことをおっしゃっていました。これらの点についてご見解をお伺いいたします。日本は今地震大国でございます。南海トラフト地震、首都圏直下型地震等は想定されておりますが、私たちの新潟県にも7つの断層帯があるとされております。その中でも大きいのが小千谷市から弥彦山、角田山、佐渡沖方面に向けて存在する長さ83キロの長岡平野西淵断層と言われております。これらの地震はいつ起きるかわからないのが現状です。これらに対する対応策はどのようになっているのか、特にトイレの問題、食料品の備蓄、 水道管の耐震化状況等をお伺いいたします。以上でございますので、よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。村長。
それでは石川議員のご質問にお答えをいたします。まず令和5年の転出入数と転出者に占める女性の割合、転入人数と転入者に占める女性の割合ですが、転出者総数は143人、うち女性65人、率にして 45.4%、 転入者数は101人、うち女性55人、 54.5% でありました。令和6年2月12日付の新聞報道によれば、衝撃的な数値が発表されておりました。国立社会保障人口問題研究所の推計によれば、令和32年時点の15歳から64歳の生産年齢人口を令和2年と比較すると、弥彦村においては 49.7% 減少すると、約半数となるというものでありました。このまま何も手を打たなければ、生産年齢人口が25年後には半減してしまう可能性があり、大きな危機感を抱いたところであります。今後は施策の中心を生産年齢人口15歳から64歳に据えることが大変重要になってくるということを再認識したところであります。令和6年度につきましては、出産準備金から節目でのお祝い金等、新たな子育て支援事業を実施、展開いたします。妊娠期から18歳まで、弥彦村で子育てをしていただいた方には、最大500万円を超える支援を行い、子育て世代の経済的負担の軽減を図り、出生数の増加につなげていきたいと考えております。また、生産年齢人口をコアターゲットにした転入移住促進助成金を大幅に拡充し、実施してまいります。人口減少対策は一朝一夕に成果が現れるものではなく、特効薬もなかなかありませんけれども、移住・転入者の増加のためには、すべての施策を総動員し、真ん中に据えるということが重要であるというふうに考えております。移住者から弥彦村を選んでもらえるよう、そして弥彦村で子どもを産み、育てていただけるよう、魅力ある村づくり、弥彦村が持つ潜在的な魅力をさらに磨きを上げる施策を今後も力強く継続していかなければなりません。人口減少対策は全国民、全世代が共通認識を持って取り組むべき課題であり、議員各位はじめ全村民のご理解とご協力をお願いしたいところでございます。2つ目の移住者支援等の住宅団地の増設についてですが、議員おっしゃるとおり、移住者を増やすためには、受け入れる側の村でも住宅整備等がなされることが必要不可欠であると考えております。現在、産業部長をリーダーとした関係課職員10名によるプロジェクトチームを編成し、新たな宅地の開発や既存の村営住宅、空き家、空き地の利活用につきましても、協議、活動を進めているところでございます。また、その選定にあたっては、先ほど日浦議員にもお答えしたとおりでございますけれども、通勤、通学、通院、買い物等日常生活における利便性に加え、防災ハザードマップにおける安全性を十分考慮し、候補地を検討する必要があると思っております。現況といたしましては、昨年4月26日にテーマを整理していく上で、チームが編成され、第1回を8月、第2回を10月、第3回を11月、第4回を今年の2月ということで、4回プロジェクト会議が開かれ、協議を重ねてまいりました。その中で、11月7日の第3回では、現在、国の地域活性化企業人制度を活用し、三条市特命空き家仕事人として任命され、 一般社団法人燕三条空き家活用プロジェクト理事としても活動されている株式会社ジェクトワンの熊谷浩太様を講師に招き、テーマの一つである空き家問題の抜本的な解決に向け意識を高めたところでございます。新聞報道にもありましたとおり、昨年12月22日に株式会社ジェクトワンとコンサルティング業務契約を締結いたしました。現在、村内外の方々に向けて分かりやすく情報発信するための専用ホームページである空き家バンク構築をはじめ、空き家対策ロードマップや空き家チラシポスター等の啓発ツールの作成などを進めているところでございます。3月16日には空き家セミナー&無料相談会を開催いたします。関心のある村内外の皆様に空き家についてご理解いただくことで、空き家バンクの利活用を促進し、移住希望者等には対しては分かりやすく物件の情報を提供できるよう整備を進めるとともに、 SNS を通じた情報発信についても図ってまいります。なお、このセミナーはリモートでの参加も可能となっており、村内外の事業者の方の参加も促しているところでございます。また、県が実施予定である空き家の改築工事費300万円の支援政策につきましては、子育て世帯が安くマイホームを購入できるよう、中古住宅を買い取って再販する業者に対し、リノベーション代を最大300万円補助するものとなります。村といたしましては、先ほど申し上げました空き家対策を進めることで、リノベーション可能な中古住宅の掘り起こしや、日浦議員のご質問にも答弁したとおり、宅地開発の検討を進めていくことで、移住者等に対する住宅供給を図ってまいります。3つ目の災害時の対応備品の現況につきましてですが、はじめに消防団の装備品の内容は、消防庁が定めた消防団の装備の基準の中で規定されております。まず、チェーンソーについては、一定程度の経験と技術が必要となり、使用に際し危険性を伴うことから、各分団に配備はされておりません。なお、全国における配備率は3割程度ということになっているということで、燕市も同様であるというふうに聞いております。また、消防学校で開催される団員向けの訓練、研修も始まったばかりで、毎年の開催ではないため、訓練の機会が少ない状況にあることは事実であります。なお、バールについては各分団に配備されております。議員ご指摘のゴーグル付きヘルメットについては、消防団の装備の基準第3条には明記されておりませんが、各分団には火災時用のシールド付きヘルメットが6個、災害救助用防塵メガネが4個、そのほか安全ヘルメット、防塵マスク、安全靴、救助用半長靴、救命胴衣、雨具、耐雪層性手袋などが配備されております。今後は能登半島地震の教訓から、地域の消防団でもチェーンソー等の救助用器具の重要性が認識されてくるため、配備について、燕弥彦総合事務組合、消防本部と前向きに協議をしてまいりたいと思います。続いて、地震に対する対応対策ですが、トイレの問題につきましては、万が一水道が使用できない状況になった場合に備え、村では約3万回分の災害用トイレ処理セットを備蓄しております。食料品の備蓄につきましては、1月1日発生の能登半島地震時に開設した避難所に避難されてきた方々にアルファ化米をや飲料水をご提供させていただきましたけれども、現在村全体ではアルファ化米を6400食、豚汁を1900食、500ミリリットル飲料水を1万3000本、幼児から高齢者まで食べることができるビスケット、1袋15枚入りを600袋、乳児用ミルクを288本を、消費期限を定期的に管理しながら、備蓄をいたしております。今後も大災害を想定し、食料品等の備蓄を継続してまいります。次に、水道管 の耐震化状況につきましては、水道事業体である燕弥彦総合事務組合水道局に確認しましたところ、地震等の災害時に特に給水が必要な避難所、医療機関、防災拠点等の重要給水施設へ送水するための管路の耐震化状況は、令和4年度末現在で、対象管路延長約 10.7 キロのうち、耐震管布設置耐震カップ設延長約 5.7 キロメートル、耐震化率は 53.3% となっております。なお、組合水道局の事業計画では、令和8年度までに耐震化率 100% の完了を目指しております。今後、災害時の給水拠点となる避難所等の重要給水施設への供給ラインにつきましては、確実に給水が確保されるよう、早期に耐震化を進めていく必要があると考えております。以上、答弁を終わります。
ただいまの答弁に対し、質問はありませんか。はい、石川議員。
大変どうも答弁ありがとうございます。まあ、一つ目の質問でございますけど、この5年度のデータを尺といたしまして、さらにまた内容が改善していただきますよう、まあ、頑張っていただきたいと思いますが、まあ、おっしゃるとおり、特効薬というのはないかとございます。そのとおりだと思いますが、まあ、それにしてもやはり頑張って進んでいかなければならないものでございます。まあ、前段にも述べさせていただきましたが、団塊世代の高齢化が進めることで、まあ、当分長い間減少が続いていくものと存じます。まあ、しかしながらこの内容、この5年度のデータを100として転入率がですね、増加してそこに住める女性の割合が増加しということは、子育てしやすい村とかいろいろな面で評価されているわけでございますので、そうなれば一つの大きな公明を見出すことができるかと存じますので、ぜひ、まあ、頑張っていただきたいと思います。まあ、2月10日の全国紙の報道に言いますと、転出の市町村が一番少ないのは、まあ、参考ですけど、粟島村の人々、その次に低かったのが、まあ、弥彦の村であったと、まあ、高い評価というようなことも報道されておりますので、ぜひ頑張っていただきたいと存じ上げます。まあ、いずれにしても、令和5年度は、先ほど申しましたとき、本間村長、厳しく長い議事、決議戦の選挙戦を戦い抜いて、まあ、就任された。祝福すべき年でございますけど、まあ、それと同時に私にも発生するわけでございますので、ぜひ、頑張って、我々の一村民も教育されると存じ上げていますので、よろしくお願いいたします。まあ、二つ目の質問でございますけど、この住宅団地でございますけど、まあ、県の毎年9月ごろ、県の土木が発表するわけでございますけど、金曜の地域で、まあ、住宅地の高いところはですね、三条市の勝坊川ですか、この線が 3.3、まあ、一つもですね、148,500円、その隣の燕市で、まあ、東栄町で 3.3 平米、124,000円、当村の柿の浦、まあ、やはりの包み院とか、あの辺でしょうかね、が3.3平米、8万円というようなことで、非常に手に入りやすい価格帯となっておるわけでございます。まあ、その差は三条市と比べますと、3.1平米あたり、1つ当たり6万8000円の差が出ると、まあ、燕市では4万4000円の差が出るということでございます。今、縦坪数のは大概まあ50坪ぐらいのが標準になっておりますけど、それに比べますと、 まあ、参上数では340万円の差が出て有意になると。それから燕市においては50坪であたり220万円の、まあ、もちろん安い価格になるというようなことが読み取れるわけでございますが、まあ、これらの新しい団地の動線に関しては農地転用という難しいハードルがあるわけでございますので、これは民間のデベロッパー等に依頼しても、まあ、難しい農地が外れないというようなことが出てきますので、ここはぜひ村の公営で取り組んでいただき、農地転用許可を可能になるかとなるように、村長を筆頭にして頑張っていただきたいと存じますので、村長のご見解一つお伺いいたします。
村長、
石川議員にお答えします。先ほどの答弁にも答えましたとおり、役場内のあらゆる部署、プロジェクトチームを組んでどこが適切であるのか、その農心の問題も含めてですね、いろいろと丁寧に今しっかりと議論を深めているところでございますので、子育て応援、子育て支援という一方で、これはもうセットで動かなければならないということは重々承知をしております。ただし、まあ、時間もちょいとかかることから、しっかりとそこは進めてまいりたいというふうには思っておりますので、ご理解をいただければというふうに思っております。以上です。
はい。
はい。はい、大変どうもありがとうございます。3つ目の質問なんでございますけど、いろいろと備蓄関係にもご配慮いただいている点がよく、まあ、分かりましたので、ありがたいと存じてあげるわけでございますが、まあ、大災害が発生しますと、隣接の市町村も同様な状況で、お互いの応援などはとても、まあ、まあ、無理なわけでございますので、まあ、そこで大切になってくるのはやはり最低限の防災対応策であると、まあ、存じるわけでございます。各自治体もですね、かなり、この1月1日の実施をもって見直しを実施しているようでございます。特にアルファ米とかストーブはじめ、あるいは毛布、あるいはまた携帯トイレ、またプールの水の浄化する装置車などはですね、こう検討されているようでございます。まあ、広域の支援体制が届く前に今地元で頑張らなければならない期間というのは必ずあるわけでございますので、最低3日から1週間ぐらい自前で頑張らなければならない時間がありますので、それには絶対とも備蓄というのがですね、大事になっていくきますので、よろしくお願い申し上げます。まあ、ところで能登半島地震で240名の方々がお亡くなりましたわけでございますけど、その大半がですね、建物の倒壊による圧死とされておるわけでございますが、この 耐震化というのは家族の命を守るだけでなく、倒壊して道路を塞いだり他人の家に寄りかかったりして、ですね、非常に厄介な問題でございますので、この耐震化を図ることが防災の一丁目一番地であるというようなことが言われておるわけでございます。そんなことで自治体もまた力を入れているようでございますが、まあ、特に静岡市などは無用診断、耐震無用診断などもやっているようでございます。また福井県は県として改修費150万の限度に耐震化を進めているというようなことも聞かされております。まあ、それで通告なしで失礼なんでございましょうけど、弥彦村も耐震化につなげるような会の改修費などがあったというような村民の方もおっしゃっているわけでございますが、その辺できたら担当課長の方からお聞かせいただきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。
建設企業課長。
国の交付金、耐震化のお話なんですけれども、国の交付金事業としまして、村では平成22年10月から、令和元年度まで、弥彦村木造住宅耐震診断費補助事業を実施していました。で、対象となるのは、昭和56年5月31日以前に、建築または工事に着手した木造住宅に対し、補助金10万円を上限として予算と計上しておりましたが、平成26年度から平成元年度につきまして、申請が0件だったことから、村としましては、必要な耐震診断は、耐震診断です、は終了しているものと判断しており、現在はすでに次の段階、耐震補強の段階に今、移行しております。で、耐震補強工事なんですけれども、今、弥彦村住宅リフォーム、住宅リフォーム助成事業としまして、最大10万円の補助を現在も調整を行っております。以上で終わります。
石川議員。
はい。10万円の補助もあるというようなことで、ございますので、ありがたく存じ上げます。また、今一つですね、問題になるのは、この火災について、輪島市の朝市通りが、火災で全焼しているというようなことなんでございますけど、その原因はいろいろと言われておりますけど、ストーブとかいろいろとか、その一つに耐震ブレーカーというのがなかったので、それらも一つの原因じゃないかというようなことなんだそうでございますが、村内の臨時調査に来ますと、ほとんどの方がこの耐震ブレーカーなどはおそらくつけていないというようなことでございますので、啓蒙というか、意識を向上させていただくために、一軒当たり5000円内の補助金等をつけていただければというような意見もありますが、つけるに4、5万かかるそうでございます。そんなことで、そうすると、弥彦村2700世帯ですか、5000円かけると、1000万近くの予算が必要になるわけでございますけど、その辺、関連質問として、質問いただきますので、村長のご見解、一つ、よろしくお願いいたします。
村長。
お答えいたします。能登半島地震における火事については、大変不幸なことだというふうに認識しておりますし、ただ今なお原因については究明中ということでございますので、どこに特定の原因があったのか、まだ私どもとしては詳細を知る立場にはないというふうには思っております。ただ議員のご提案については、燕弥彦事務総合組合、消防本部と共有した上で、どういうふうな啓蒙活動がいいのか、どういう支援の仕方があるのかというのは協議してまいりたいと思います。いずれにしても防災減災の立場からいろんな形での情報発信、啓蒙活動、そして助成については今後も引き続き考えていきたいというふうに思っております。以上です。
石川議員。
はい、どうも。以上でございます。大変どうも